時間になりましたので、前奏をもちまして、夕べの礼拝を始めます。招きの言葉。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし、霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。これに対して、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立いただきまして、詩編歌77編1番から3番を賛美いたします。
Thank you. 慰めを拒む神を置いて魂埋めく我がまぶた閉じず語る力増し思い浮かぶは心に思い巡らす我が様聞きぬ主は捨てた坊や恵みたまわずやその慈しみ耐え果てたるや。
お茶してください。創立宣言の助言を一緒に告白いたします。司法の3ページに記されております。日本キリスト改革教会宣言助言。終戦後すでに9ヶ月、敗戦祖国の再建は様々な構想と方法とによって図られているとはいえ、聖書に主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているの虚しいとあるのは真実です。宇宙と人類をすべ収めておられる全知全能、清さと愛の極みにある神を信じるのでなければ、国家がよく立てられ、よく保たれることはありません。以上です。旧約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。詩編第145編。旧約聖書985ページ、詩編145編1節から21節全体をお読みいたします。詩編145編。私の王神よ、あなたをあがめ、よよ限りなく皆をたたえます。耐えることなくあなたをたたえ、よよ限りなく、皆を賛美します。大いなる主、限りなく賛美される主、大きな御業は極めることもできません。人々がよよに御業を褒めたたえ、力強い御業を告げ知らせますように、あなたの輝き、栄光と威光、驚くべき御業の数々を私は歌います。人々が恐るべき御力について語りますように、大きな御業を私は数え上げます。人々が深い御恵みを語り継いで記念とし、救いの御業を喜び歌いますように。主は恵みに富み、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられます。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいます。主よ、作られたものがすべてあなたに感謝し、あなたの慈しみに生きる人があなたをたたえ、あなたの主権の栄光を告げ、力強い御業について語りますように。その力強い御業と栄光、主権の輝きを人の子らに示しますように。あなたの主権はとこしえの主権、あなたの統治はよよに。主は 倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こしてくださいます。もの皆があなたに目を注いで待ち望むと、あなたは時に応じて食べ物をくださいます。すべて命あるものに向かって、見てを開き、望みを満足させてくださいます。主の道はことごとく正しく、御業は慈しみとを示しています。主を呼ぶ人すべてに近くにいます。誠をもって呼ぶ人すべてに近くにいます。主を恐れる人々の望みを叶え、叫びを聞いて救ってくださいます。主を愛する人は主に守られ、主に逆らう者はことごとく滅ぼされます。私の口は主を賛美します。すべて憎なる者は、よよ限りなく、聖なる皆を称えます。以上です。お祈りを捧げいたします。主なる御神様、あなたの尊き皆を褒め称えます。私たちは、主の日の朝に、夕べに、あなたの御前に集められ、礼拝を捧げております。主が生きて働いておられ、私たちに命を与え、すべての恵みを与えくださってますことを感謝いたします。そして、滅びゆく体に、あなた様の愛によって、あなたの身元に集められ、そして、あなた様の信じる信仰を告白する者へと導きくださいました。そして主は、一人をイエス・キリストの十字架の御業を通して、信じる者に罪の許しと救いを与えくださいました。私たちは今日から、改革教会の宣言に学んでいこうとしておりますけれども、主がお作りくださった、この日本キリスト改革教会がどのような教会であるかを歴史を通して、宣言を通して学んでいこうとしております。この礼拝の学びを通して、私たちが改めて私たちに与えられた信仰を顧みることができますようお導きください。教会に集う兄弟姉妹たちは、その多くはこの場に集うことができませんけれども、インターネットを通して共に生き、また、要約を通してそのことを知ることができますようお導きください。今なおコロナが蔓延しております。病の中にあるもの、苦しみの中にあるもの、多くありますけれども、主が一人一人を覚えくださり、癒し、励まし、力づけてくださいますようにもお願いいたします。すべてを見てにお委ねいたします。尊き主、イエス・キリストの御名において、御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌191番を賛美いたします。
立てて、その意
キリスト科学教会創立と題しまして、今日より科学教会の宣言を中心に学びを始めたいと思っております。日本キリスト科学教会とはどのような教会であるのか、そのことはいろいろな書物、そして講演などにおいて私たちは繰り返し学んできているわけでありますけれども、ウェストミンスター信仰基準において信仰を告白しておりますけれども、それとともに宣言を告白していく、そのことにおいてウェストミンスターをさらに展開していく、そういう教会でありますので、この宣言の学びを通して改めて私たちは改革教会がどのような教会であるかということを学んでいくことができるかと思います。ですから説教というよりも、今日は特に講演のような形になるかもわかりませんけれども、お許しいただきたいと思います。最初に詩編145編を読ませていただきました。この後の146編から150編、それはハレルヤ詩編、詩を賛美する詩編でありますけれども、その前に置かれているこの145編、ちょうどハレルヤ詩編の序文にあたるような形でありますけれども、主なる神を褒めたたえる、そういった詩編となっています。特に3節より、3節では大きな御業、4節では力強い御業、5節輝き栄光と一行、驚くべき御業、六節恐るべき御力、このように語られてまいります。永遠から永遠に生きておられる主なる神は、 天地万物をお作りくださいました。そしてその方が今もすべてを治めておられます。主の統治が今私たちには直接目に見えませんので、神などいない、そのように多くの者が語りますけれども、そうではないんだ。主の絶対的な支配、御力のもとに私たちは命が与えられ、そして今を生きています。そして詩編の作者はそのために主を賛美いたします。そして主の御力は主がお作りくださった私たち人間に及ぶわけであります。それが八節、九節で語られていきます。主は恵みに富み、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられます。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいます。罪のゆえに滅びゆく私たち人間に対して、主なる神は一方的に恵みをお与えください。それも忍耐強い憐れみを持って私たちを救いへと導いてくださいます。一人子であるイエス・キリストをこの世にお送りくださり、十字架にお渡しくださる、そのことをもって私たちをその罪を許し、神の子供として命をお与えくださるわけであります。それでもなおイスラエルにおいても、私たちにおいても罪を繰り返してくださる、繰り返す、その中にあって死の憐れみ、それを覚えなければなりません。だからこそ私たちは主の救いを心から感謝を持って受け入れ、罪を悔い改める、信仰を告白し、主に従っていく賛美の歌が歌われていくわけであります。それが私たちが神の御前に集められ礼拝を捧げるという行為になり、主への賛美が十節以降語られていくわけであります。私たち改革派教会が他の教派の、特にプロテスタント教会との違い、それはどこにあるのか。それは主なる神が中心の信仰であるということであります。いかに自分が救われるのか、どのようにしたら救われるのか、そういうことではなく、いかに主なる神が私たちを救いへと導いてくださっているのか、そのことから考え始めるわけであります。まさに主の御力にひれ伏し、主が救いをお与えくださったその感謝の応答として教会が建てられていくわけであります。ですから宗教改革において、神の御前にコーラムデオという言葉が語られました。自分で神に近づいていくのではなく、神の御前に私たちが集められる、常に神から始まるわけであります。自分の行いではない。ですから多くの不可の教会においては、いかに救われるか、良き噂、信仰というものが問われていきます。いわゆる信心協力説、神と人が協力して信仰が立てられている。しかしそれを改革教会は否定するわけであります。神のご計画に基づく、神の恩寵において 私たちが神の民とされていくわけであります。こうした神中心の信仰というものがウェスミンスター信条において展開され、特に予定の教理においてそれが私たちの信仰の礎として置かれているわけであります。そして日本のプロテスタント教会の成り立ちということから私たちは顧みなければなりません。1859年に鎖国から開国され、そして宣教師が入ってきました。その時から宣教が始まるわけでありますけれども、日本の最初のプロテスタント教会が建てられたのは今からちょうど150年前、日本公会、横浜公会と名乗り、現在においては横浜海岸教会となっている教会でありますけれども、その当時から日本のプロテスタント教会には大きく2つの流れ、考え方がありました。その一つは、最初の教会が公会、公の会と名乗ったように、教派としての分かれるのではなく一つの教会である、そのことを大切にしました。いろんな教派から枠を持つ宣教師が日本に入ってきましたけれども、なおも一つの教会を建てようとするとき、それは教派性というものを取り除かなければなりませんでした。結果として信仰というものがあやふやになっていく、そういう欠点があったわけですね。キリスト教会は一つである、その大前提で歩もうとしたわけでありますけれども、そうした流れが少し後になって1890年に日本キリスト教会、いわゆる旧日記というものが生成されていき、人信条と簡単な全文がついた、そうした簡易信条を取る教科を形成していくわけであります。つまりウェスミンスター信条やハイデルベルクのような詳細な信仰告白を持たない、そういった教会でありました。彼らはまだ日本の教会は若い、理解することができない、そういったことも理由においてそうした教会を作り上げていったわけであります。一方においてもう一つのグループは、やはり詳細な信条を持つ必要がある、そういったグループであります。その代表の一人がヘボンでありますけれども、1874年日本公会からできて2年後に最初の長老教会である横浜第一長老教会を設立いたします。その後1877年には日本キリスト一致教会という教会が成立します。その時にはウェスミンスター信仰告白、小距離問答、ドルト信仰基準、ハイデルベルク信仰問答が信条として採択されました。しかしこの一致教会は、先ほど語りました1890年には旧日記、日本キリスト教会へと看板を変えて会員信条の教会となっていったわけであります。 このようにして明治から大正、昭和と経ていく中にあって、改革派信仰を持つ教会の中心は会員信条を持つ日本キリスト教会でありました。そうした中、社会においては日韓併合が行われ、大東亜戦争、第二次世界大戦へと入っていきます。この時教会は何をしていたのか。戦争に反対することはしませんでした。むしろ植民地に積極的に宣教師を送り、日本の教会を立ち上げていったわけであります。そして神社参拝が行われ、天皇を崇拝する、そうしたことも拒否することができませんでした。むしろ協力していったと言わなければなりません。そして1941年にはプロテスタント教会、33あったと言われますけれども、それが一つの教会、日本キリスト教団として統合されていく。それは政府の命令において行われるわけでありますけれども、それを積極的にそのように教会統合を行っていった。それが旧日記の指導者であったわけであります。そういう状況の中にあって、日本キリスト改革派教会を創立する、そうした牧師たちは教団合同には反対の意見を述べたわけでありますけれども、教団合同は変わることはありませんでした。そして1945年8月15日に戦争が終わるや否や、教団合同に反対していた、そうした先生方が中心に改革教会を形成するために動き始めます。1946年4月28日、29日に創立大会が行われますけれども、実はその前、46年の1月22日には関西第一長老会議が行われています。つまり、西部仲介の第一回会議は1月に行われたわけですね。改革教会を立て上げていった先生方、その思いというものは様々なところがあるかと思いますけれども、会員信条を用いた結果、信仰の戦いを行うことができなかった。偶像礼拝を行い、神社参拝を行った。礼拝においては、球場礼拝を行ってしまった。そうした反省、罪の悔い改めをもって、教会形成を行うとするわけであります。そして、先ほど、創立宣言の最初の部分を読ませていただきました。修法のこの3ページのところでは、日本キリスト改革教会宣言と今書きましたけれども、創立宣言とは後から語っているわけで、当初は宣言としかなかったわけです。そして、今回は現代語訳草案、大会憲法第一委員会で現代語訳を作っていく、次の大会では採択できるかと思うんですけれども、文語訳において、その格調高い宣言を学ぶこともいいんですけれども、やはり多くの人、今の人たちが理解できる、その言葉で告白させていただきました。 そしてこの創立宣言の最初の助言において語られていることを改めて確認いたします。終戦後すでに9ヶ月、敗戦祖国の再建はさまざまな構想と方法とによって図られているとはいえ、聖書に主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい、主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しいとあるのは真実です。宇宙と人類をすべ収めておられる全知全能、清さと愛の極みである神を信じるのでなければ国家がよく建てられよく保たれることはありません。国家が主導で教会が作られていった、その反省のもとにこうした告白がある、そのように言うことができるかと思います。そして詳細信条であるウェスミンスター信仰基準を信仰基準として採択していくわけでありますけれども、まあ、そのことは改めて学んでいくことにいたしますけれども、この創立宣言、これは創立大会4月28日29日に行われたわけですけど、28日の夜に創立者の一人松尾武史、そして岡田稔が中心に一晩かけて書き上げた、そのように言われています。ただ短時間で書き上げることができた、そこには彼らの思いが一致していた。また大会に集まった議員、教師、長老たちの思いが一つであったことを意味しているかと思います。そしてその思いがどういったものであったのか、そのことを岡田稔が、これは後からでありましょうけれども、まとめた改革派協会の特色実家条、こういうものが作られていますので、このことに込められているかと思いますので確認したいと思います。改革協会の特色実家条、1、改革協会は最も聖書的協会である。聖書66巻を誤りなき神の言葉として信仰と生活の唯一の基準と信じる。2、改革教会は最も教理的教会である。神の言葉である聖書を正しく体系化し正統教理に依拠して聖書の教えを明示する。3、改革教会は最も神中心的な教会である。神の主権を校長し、その栄光を唯一の目標とする。4、改革派教会は最も霊的な教会である。儀式や人為的工夫を排して霊と真誠をもって神を礼拝する。5、改革派教会は最も民主的教会である。キリストのみが我ら罪人の唯一の忠保者にして、預言者、祭司、王でいましたもうと信じる。故に、教会の世俗化、階級化、強権に強く反対する。6、改革教会は最も自由、自立を主張する教会である。教会の国家的支配を廃し、ただ、頭なるキリストにのみ服従する。7、改革派教会は文化的活動に寄与する能力を有する教会である。人生のあらゆる部面に向かって救いの実現を希望する。8、改革派教会は厳格な生活の清潔と道徳の実践を校長する教会である。 9。改革派教会は新教主義に立ち、他教会との交友を重んじ、各教会の信仰と行動の自由を尊びつつ、協力することを望む教会である。10。改革教会は長老制を聖書的制度であり、教会の純正を保持するのに最も有効な制度として取り、過去教会は仲介大会に属することを建前とする。過去の歴史が実証するように、聖書のみがあらゆる迷信と無神論に対する有効な破壊力を持つことを改革キリスト者は確信すると。このように岡田稔先生は語っております。現代の改革教会がどこまでこの言葉に忠実であるか、改めなければならないところもあるかと思います。そうしたことを覚えながら、来週以降も創立宣言、特に二つの主張がありますけれども、そうしたことを中心に学びを続けていきたいと願っております。お祈りを捧げいたします。主なる神様、あら様が日本キリスト改革教会をお立てくださり、また77年をもって今なお教会形成の歩みを導いてくださってますことを感謝いたします。創立者たちの持っていった志、今の私たちに受け継がれている部分、そして忘れられている部分もありますけれども、私たちが改めて主の御前に立ち、そして主がお作りくださった教会、創立者たちの願いを顧みながら、この地で改革教会を形成するために私たちに求められていることを学び続けていくことができますようお導きください。このお祈りを尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌194番を賛美いたします。
命の泉
は儚き楽しみ、虚しき恋に誇れるよりどうぞ、あざみにあえど、こよなき喜び、梅雨も変わらじ。雨。
お茶せください。元気を捧げいたします。福田長老お願いいたします。
お祈りします。父、子、聖霊、密にして一つの神様、御名をあがめて賛美いたします。8月の終わり、休んでいた礼拝も9月から始めることができ、このように礼拝に預かることができたことを感謝いたします。今日から創立宣言の学びを兄弟姉妹とともに辻牧師から解き明かしたれ、本当に感謝いたします。合わせて、改革教会の特色10か条も、学び、これが一晩で、書かれたということを知り、本当に、感謝です。どうか私たちが、強くしが最後に、現代が、現在が、そういう改革教会であるかとおっしゃっていましたけれども、どうぞそのことを念頭に、私たちが改めてこの改革教会をの、信仰を学ぶことができますように、学び直すことができますように導いてください。このことを感謝いたします。今献金を捧げましたが、 どうぞ清めて教会のために使わせてください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ご起立いただきまして、唱詠541番を賛美いたします。勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心に弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しむ者を助けなさい。すべての人を敬い、主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。
アーメン。
礼拝終わります。